教えて坂の上先生。
この時間は難しいものをわかりやすく面白く、坂の上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂の上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂の上満税理士事務所。
毎月第2第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂の上先生のコーナーをお届けしています。教えてくれるのは坂の上満税理士事務所所長、坂の上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどのような話題でしょうか。
はい、まあ教えるという方ではないんですけれども、まあ、あさってまでですね、はい、平成24年分の所得税、うん、贈与税の確定申告ということなので、うん、まあ、まだ 2日ほど余ってるんだけれども、はい、実はうちの事務所予定数がもう終わっておりましてですね。
おー、よかったですね。
毎年そうなんだけど、最後の1週間はね、うん、あの飛び込みの人のために開けてやるんですよ。
そうなんですね。
まあ、15日前ね、きちきちにこうやっていくのもいいんだけど、うん、まあ、そうするとね、まあ15日くらいになってからちょっとやってよっていう方とか受けられなくなっちゃうじゃないですか、うん、まあ、そういうのがあるので、一番最後の週はもう上げるようにしています。はい、まあ、ポツポツと残ってはいるんだけれどもね、3月8日7日くらい前にはもう終わってしまっております。
はい、
はい、ということで今日何にしようかなと考えたんだけれども、うん、まあ、終わっているということで、
はい、
今年の24年の確定申告の動向といいますかね、傾向みたいなもの、はいはい、私なりに考えたこと、感じたこと、うん、まあ、そういったことを中心に今日はお話ししたいなというふうに思ってますね。で、毎年ある程度の傾向っていうのは出てきます、
はい、
ね、で大体23年と比べて24年はどういう人が多かったとか、うん、どういう業種が調子が良かった悪かった、うん、ね、はい、あと税制改正関係の絡みで、うん、税金が多くなった人が多かったとか、少なくなった人が多くなったとか、まあ、そういうのが出てくるんですけれども、うん、今年の24年の税制改正の絡みで変わったところはほとんど実はないんですよ。
はいはい、
やっぱりあの民主党と自民党といろいろお声をやってたので、
はい、
あまり変わらなかった。
うん、
まあ、一番影響の大きいところでいうと生命保険料控除ってやつがありますけれども、はい、まあ、あれが変わったくらいかな。
あ、前このコーナーで
も、ね、うん、やってましたでしょ。あれくらいですよ。
うん、
ね、あまり変わってないので、はい、比較はまあしやすいのかなというふうに思います。で、まあ、私のお客さんしか見ていないので、うん、その中での話にはなるんですけれども、はい、24年はですね、ちょっと残念ながら減収、うん、まあ、収入が減る、うん、減収ですね、
はい、
減収になったお客さんが非常に多かったですね。
うん、
まあ、業種問わず、
なるほど、
減収なんだけど、
はい、
減収減益っていうやつと減収増益っていうやつがありますね、
はい、
収入は減ってるんだけど残ったものは多く増えたよっていう人と、入ってくるものは減ったけど、まあ、残るものも減ってしまったというのがあるじゃないですか、うん、まあ、これは悲喜こもこもありまして、
はい、
減収増益になったお客様も少なからずいらっしゃいますね。
うん、
まあ、いろんな経費みたいなものを絞ったっていうのは結構ありますね。残念ながらそれは人件費が多かったり、その絞った分がね、人件費のところで節約をしていたり、まあ、そういったところが非常に多いので残念は残念なんですけれども、まあ、それにしても、まあ、減収増益に勤められた方は、まあ、少なからずいらっしゃったというのが一つあると思いますね。で、減収増益、減収減益、増収減益、増収増益ってあるじゃないですか。まあ、皆さん増収増益でいけばいいと思うんだけど、でもこの中でですね、一番経営が楽なのってどれだと思います？
経営が楽なの？
増収増益、増収減益、減収増益、減収減益、一番経営が楽になるのは、
増収増益、
増収増益が一番楽だと思いますよね。 うんうん、確かに結果を見ればそうなんだけど、はい、じゃあ増収増益をするために費やすエネルギーっていうのはものすごく大きいと思いますね。
なるほど。
でしょ、まあそれはそれでいいことでしょ、うん、いい悪いじゃないんだけど、楽かどうかという話ね、うん、私はこう考えてるんですよ。減収増益が一番楽だと思ってます。だって収入は少なくて済むんですよ。収入は少ない、あんまり頑張らない、いや頑張ってるのかもしれないけど、うん、まあ結果だけ見ればね。
ああなるほどね、はいはいはい、はい、
そこまでガチガチバブルの時のように、うん、寝る間も惜しんでやるわけじゃない。
はいはいはい、
寝る間も惜しんでやってるのかもしれないけど、うん、結果を見るとそうじゃなかったかもしれないですね、うん、
なるほど。
だけど残るものはそれなりに残っている、うん、っていうのは減収増益、うん、まあ一番楽かもしれませんね。うん、まあ、あのお金にならないところでね、いろいろやってらっしゃるっていうのもあるんだけれども、うん、まあそういうところがあるのかなというふうに思いますね。ただ減収増益は、うん、借入金がある人は非常に資金が苦しくなっていきます。収入が減ってくるということでね、ちょっと回らなくなってくるというのはあるので、うん、まあ、楽観視はできないんだけれども、うん、まあ、減収増益の方がいらっしゃったというのは私はそのように見てるので、うん、まあ、少し人安心と言いますかね、うん、最悪ではないのかなという気はします。
なるほど、はい、
ただ業種的にもですね、非常に調子の良かった業種も実はございます、
うん、
これがですね、うん、私もよく分かんないんだけど、うん、不動産賃貸業、なんでですかね、本当に空き室ないですよ。
あ、そうなんですか、
はい、もう私も富山、高岡、あと砺波とかそのあたりやらせていただいてますけれども、うん、富山は本当に在庫がない、在庫って空き室ね、はい、アパートの空き室がないっていう方も何人かいらっしゃるし、
なんか最近近所でもすごいいっぱい建ってますもんね、うん、
ですよね。アパート高岡の外れの方に行ってもですね、まあ、私の住んでる敷地とあの穴に行ってもですね、はい、まあなんでか知んないけど満杯になったとか、そういう方もいらっしゃいますね。
なんでですかね。
理由わからずですね。まあひょっとすると新幹線が来るということで、まあこの辺に出張所を増やした方がいらっしゃるのか、まあそれとも独立して親から離れて、暮らす人がなぜか増えてしまったのか、人口が流入してるとか増えてるってことは聞かないので、まあ一人ね、独立したっていうのは多いのでしょうかね、うん、よくわかりませんけどね、はい、それか持ち家を手放して、うん、まあ、借りに来られたか、うん、まあ、そういう移動関係でしょうね、
うん、
まあ、そのように、今回は思いましたね。
なるほどね。
で、何年か前の、うん、ちょっと話からと変わるんだけど、はい、何年か前の税制改正で、うん、年金関係の改正があったんですよ。
はいはい。
で今年もそういう方がいらっしゃったのですごく疑問に思ったこと、うん、脱税に使っちゃいけませんよ、
はい、
脱税にもならないのかもしれないけど、うん、実は 2,3 年くらい前だったんですかね、
はい、
年金の方がわざわざこう確定申告に、ね、いらっしゃるっていうのは非常に大変だと、うん、私もそう思いますよ。よく、ね、税理士会とかの無料税務相談というところで、年金の方の税務相談やらせていただくことあるんだけど、はい、本当に山奥からね半日かけて出てこられる方もいらっしゃるんです。で10年ほど前までは老年者控除っていうのがあって、うん、その人たちは全額から出てこなかったっていう人がほとんどだったんですよ、ね、その控除によって、
はい、
ところが今から年金をね、うん、そう 税で財源を回さなきゃいけないから、はい、老年者控除を廃止しようっていうふうに十数年前になったの、うん、
はい、
その時に、ね、年配の方々がこう出てこられて確定申告をしなきゃいけないっていうふうになったんですよ、うん、でそれを私もいやこれかわいそうだな、何とかできないのかなと思ってました、うん、そうすると 2,3 年前にですね、年金の金額が400万円以下で、うん、年金以外の所得が20万円以下の人は申告しなくていいってなったんですよ、
うんうん、
まあこれはこれでいいのかなと思って、でもなんか変だなと思ってたんです、うん、それね、こういうことができちゃうんですね。年金もらってる人はその年金しかもらってなくて400万円以下であれば申告しなくていいわけでしょ、うん、ね、うん、そうすると年金をもらってるらっしゃる方は、うん、給与のほら、扶養控除と申告書類で私はこういう人を扶養してますって、ね、うん、年初に出すでしょ、うん、あれと同じようなのは実は年金にもある。
へ、
例えばおじいさんが年金をもらっている、うん、でおばあさんはもうほとんど所得がない、うん、っていうことを考えると、おばあさんを扶養してますっていうことで出すんですよ、
はい、
ね、その扶養控除と証明、うん、申告書に書いて出すのね、うん、そうすると年金から引かれる税額はすごく小さいですよね、うん、扶養してる人がいるんだから、うん、ね、それはいいとしましょう、うん、じゃあこの人はもうここで申告しなくていい、うん、要はおばあさんを扶養についた金額として徴収されて終わりってことですよね、
うん、
はい、その おじいさんには息子がいてですね、商売をしています、はいはいはい、まあ、別に給与でもいいでしょ、サラリーマンからでもいい、はいはい、この人にそのおばあさんを扶養につけて確定申告なり年末調査しました、はい、おばあさん一人で二人についていることになるんですよ。
おー、はいはいはい、
これあり。
へー、
おかしなね、まことにおかしなね、税制だと。これわざわざ出る人結構いるかもしれない。
へー、
うん、いや、じいさん、いや俺つけて出したけどな、いや分かんないとか、それいいんだよ、おあんたしなくていいんだから、うん、俺はするけどねってやると、うん、1人にして2人のダブルカウントになった、
うん、
そういうことができちゃうんだなと思って、これはあんまり良くないなと。
今までそういう案件とかっていうのもあったんですか？
いや、ゴロゴロしてると思いますよ多分。
うん、先生、
あ、僕ですか、うん、あ、僕はあの無料税務相談とかでいろいろやるから、
うん、
そういうのも教えはしないけど、それやったらどうなのかねって聞かれるから、うん、そうだね、やってみなって言われますよねだってこれ脱税じゃないんだもん。
そうですよね、
これ法の不整備ですよ。網目じゃなくて法が整備され、ね、されきってない、まあ、消費税とかいろいろするのあるんだけど、うん、ちょっとこれはねおかしな不整備だなと思いますね。まあまあそういうことなので、うんうん、どうなのかなと思ってみたりね、しておったわけですけれども、まあ、その後市役所の方からなんか税制勧告が入ってるのかもしれませんけど ね、
なるほどね、
はい、まあまあそういうことで、うん、あと2日間、
はい、
まあ、今日入れて3日ですけれども、
うん、
徹夜をなさる方も多いかもしれませんが、ぜひ平成24年の確定申告、頑張っていただきたいと思います、
はい、
もし、手に余るようでしたら早めにうちの事務所に行っていただければいくらでもお手伝いしますのでは
い、
はい、そういうことでございました。
もっと坂上先生に相談したい方、まずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。